どうもこんにちは、ヨタです。本日はですね、初登場あやさんに来てもらっております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、あやさん。実は大学の同級生ということで、昨日ですか、富士山行きましたね。みんなで
行ってきましたね
どうでしたか？
楽しかったです。
楽しかったです、
うん、結論は楽しかった。
どういうところが良かった？
景色が晴れててすごい良かったから。ご来光もバッチリ見えたし。
まあね、山頂から眺める景色っていうのはね、
本当に良かった。
登った人しか見れないからね。
本当に樹海と雲海と全部見れて良かった
そうね、素晴らしかったな。ただね、俺はね、ちょっと8合目過ぎたあたりで酸素がなくなってきて
まあね、辛いのは辛いよね、
もうなんかまだきつかった思い出の方が強いな
あ、確かに。うち寒かった思い出のが多い。
ああそうね、山頂寒すぎたな、
本当に寒すぎてその思い出は、
山頂寒すぎて東京帰ってきてのこの温度差ね。
そう、
すごいな、
体が狂っちゃう。
東京暑すぎるね。
暑かった。
7合目くらいの気温だったらちょうどいいのになっていうのはね、すごい思ったけど、
涼しかったね。いい感じだった。
さあ、ということで、今日は何の話をしてくれるんですか？
去年行った上海の話をしようと思います。
上海ということで、中国の上海ということで、はい、まあ初めてですね、番組使うのは。
はい、
はい、じゃあよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それでは行きましょう。ぶっ飛び世界一周、はい、一周。始まりました、ぶっ飛び世界一周。2011年8月19日第64回の放送を始めたいと思います。この番組はポッドキャストを通じて皆さんに世界中のホットな話題をお届けする15分間。毎回ユニークなゲストを迎えして、旅、アウトドア、スポーツ、恋愛などをテーマにお話しするポッドキャスト番組です。さあ、ということで、あやさんは上海に行かれた、はい、ということなんですが、
はい、
いつ行かれたんですか？
去年の8月の後半から1ヶ月。
はい、1ヶ月、あ、長かったですね。
はい、はい、
何しに行かれたんですか？
メインはインターンシップでのために行ってきました。は
い、おお、なんかすごそうだけど、はい、海外インターンですか？はい、はい、
まあ内容、実際は、まあインターンっていう名の観光旅行に近かったかなっていうのがあるんですけど
、そのインターンというのは、まあどういう内容だったの？
インターンは、NEC の、
日本の企業ね、
はい、の上海本店で、なんだろうな、メインは日本語の補助をするのをやりました。
補助っていうのは、その社員さんが日本語使うのを助けるってこと？
そう、日系企業だから日本語教育をすごいしっかりやってて、その日本語教育を、まあ、授業をして手伝ったりとか、あと日本語がわからない時にそれを仕事のを教えたりとか
です。ああ、そっかそっか。じゃあ中国語は喋れなくてもなんとかなるの、もしかしたらってことは？
実際、もう幹部層は日本語ペラペラの人ばっかりで、っていうか、そうじゃないと幹部になれないので、もう助けてもらって、で普通の社員さんも、みんな勉強してるので、片言というか、まあまあ喋れましたね。
ああそうなんだ。はい、そっかそっか。で今日はそのインターンのことというよりは、上海の観光というか、上海来たらここ行ったらいいよみたいな、はい、そういう話をね、してほしいなって思ってるんですが、
はい、
そうですね、去年の上海といえば2010年、やっぱり万博になりますか。
はい、万博は
終わっちゃった話ですけど、はい、どうでしたか、行ったんですか。そういえば
万博は全部で4回くらい行きました。
やったら行った
の。アフターファイブを利用してとか、まあ1日で行ったりとか、何回も行きました。
なんか日本からの報道を見てると、うん、もう人でもう混雑しまくって、で秩序のない中国人がもううわーってたかるから、どこだっけ、日本館とか中国館とかものすごい人気だったよね、確か。
そう、うん、日本館もすごい人気でした、
うんうん、
で一回行ったんだけど、うん、どうだろう、並ぶのに4時間、うん、見るの30分みたいな、うん。
あ、で行ったの、日本館とか。
行きました、行きました。
あ、
もう人はすごくて、
うん、
なんかみんな出張が激しいっていうか、
うん、
ちゃんと並ばないんですよ。で、うん、常に前の人の背中を押しながら待つ感じなので、うん、ちょっとでも踏ん張るのをやめるとすぐ抜かされちゃう、うんうん、
横入りしてくる。
そう、もう、うん、本当に押して押してそれをずっと4時間やったんで、もう並ぶだけで疲れました。
うん、ちなみに日本館は何を出してたの。
日本館は正直内容は良くなくて、
うん、
私的に、
うん、
なんだろう、なんかもう覚えてない、これぼやっとしてたんですよ。実際、
うん、
なんだろうな、なんかうん、国によってはやっぱりしっかり分かりやすく、
うん、
あの国を主張してて、オーストラリアだったら自然とかをすごい分かりやすく主張してるのに、
うんうん、
なんか日本はもやっとした映像とか、
うん、
なんか写真とかを展示してて、
うんうん、
でメインは何だろう、劇があったんです。
劇、
うん、はい、で毎回それを見れるんですけど、うんうん、なんでか知らないけど、
うん、
日本の鶴と中国の、
うん、
なんだ、中国の劇をメイン題材にした劇、
うん、
あの中国のなんて言うんだっけ、伝統の劇を題材にしてて、
うんうんうん、
なんか内容は全然日本を主張してないんです。その中国の劇と中国の子役が中国語の歌を歌うっていうのがほぼメインで、
うん、
全然日本館らしくて、
うん、
なんだったんだろうって。
鶴はどこで出てくるの、それって。
鶴はなんか最後鶴トキ、
うん、
歌ってる途中で出てきます。
あ、そう
だけど、なんか本当に中国館なのかってくらい中国っぽくて、
うん、
なんかあんまり良くなかったです。4時間の会話なかった。
ああ、そうなんだ。
うん、
じゃあ逆にどこが良かった？
良かったのは、
うん、
さっきも言ったオーストラリア。
オーストラリア。
うん、良かったです、
うん。
なんだろうな、なんか展示がすごい、
うん。うん、
奇抜で、
奇抜、う
ん、なんか映像を見るコーナーがあったんですけど、
うん、
なんかスクリーンが円柱状に4枚並んでて、
うん、
しかも上下と回転したり、
うん、
その4枚が動くんですよ、
うん、
すごくでっかいのが、
うん、
でなんかそれが出たり入ったりする中にもう一個セットがあって、
うん、
そこではなんか人形とかが、
うん、
あのまあ機械仕掛けで動く人形とかがあって、
うん、
その映像と中の仕掛けの機械が両方出たり入ったり動いて、うんうん、難しいんだけど。
とにかくすごかった
よね。そう、それがまたなんか、
うん、
なんだろうな、確かオーストラリアを旅行するような、
全部を見れる
設定で、そう、
エアーズロックとかが出てきたりすると、
そう、中から子供が出てきたり、
うん、
子供の人形が出てきたり、
うん、
また自然が出てきたり、
うん、
なんか映像で見たり、
うん、
また映像が下下がって、
うん、
その人形が出てきたりっていう、なんかすごい印象的で面白かった、
うん、あ、
うん、
まあオーストラリアはね素晴らしい国だからね、ぜひね実際にも行ってほしいね。
実際に行きたくなった、ね、本当に、うん、
素晴らしい国だから、
うんうん、よかったです。
あ、万博は他なんか思ったこととかありますか。
人が多いのと、うん、あ、日本企業館は面白かったです。
あ、日本企業館も出てたの。
出てました。キッコーマンとか TOTO とかが、あの TOTO の黄金のトイレとかニュースでやってたの覚えてない。
あ、全然覚えてない。黄金のトイレ
なんかそう、うん、 金箔が貼ってある金ピカトイレがあって、うん、その入場の時にもらうパンフレットかなんかに当たりがついてるとそれを使えるっていう、う
ん、そこでトイレできるの面白いな、
うん、でも日本企業間はそれぞれがなんか分かりやすくその商品を宣伝してて結構面白かった。
さすが日本って感じ。
うん、日本代表するやつ、
うんうん、じゃあ中国企業とかも出してるってこと？
中国企業感があったかはちょっと覚えてないです。
本当、うん、あ、そうなんだ。愛知万博行った時はさ、
うん、
あの日本企業は結構出してたじゃん、
うん、
でも海外企業は特に出してなかった気がするから。
そっか、
開催国が企業出すのかなって思ってたけど、そんなことないんだな。
うんうん、うん、日本企業感、
うん、
パビリオンでや
って、うん、そっか、よかったね、
よかった、
うん、そんな感じですか。
そんな感じですね。あとまあ、うん、夜景っていうか夜行くとすごく綺麗でした、うん、
あ、本当？
無料で川を下って万博の景色を見れるようなのがあって、う
ん、
それで外から見た時にすごいキラキラしてて、うん、綺麗でした。
おお、いいね、
うん、
じゃあまあ万博はそこら辺にしますけれども、
はい、
終わっちゃったことですね
そう、もう今は見れないから、
うん、
あ、中国企業館は見れる。
あ、見れるの？
うん、あの永久保存するから今も残ってるみたい。
あ、じゃあ他の各国パビリオンは
もう全部撤去、
撤去してどうなってんの？
あんと一つはその敷地に将来ディズニーランドを作るってのと、
うん、
あと今なんかもっと綺麗な新しい街を作ろうっていう計画はあるんだけど、うんうん、南西土地の中国のバブルとかでいろんなごたごたで全然開発は進んでないらしい、
うんうん、そうなんだ、うん、そっか。愛知万博はどうなったんだっけ結局。
愛知万博は、うん、まあパビリオンは全部壊して、うん、サツキとメイの家とかは今も残ってて、
うん、
見れるようになってる。
へえー、そっかそっか、
うん、
じゃあまあ上海に話に戻るんだけど、うん、
はい、
どうかな、上海来たらここ行った方がいいみたいな、うん、そういうおすすめをねぜひ教えてもらいたいんですけど。
はい、一つは、
うん、
まあ、一番有名な夜景スポット、
うん、夜景スポット、
はい、プードン。
プードン、
はい、
はい、
プードンっていうかワイタンか、ワイタンです。
ワイタン、はい、ワイタンってとこね。
はい、
それは何、近くにあるの、市街の？
あ、うん、そうですね、あの、うん、一番大きい南京トンルーっていう大通りに近いところにあります。
うん、うん、なんか丘みたいになってるってこと？
いや、川、
うん、
川、うん、中国の名前忘れちゃった、
うん、
川、うん、名前忘れちゃった。大きい川の両側に、
うん、
あの夜景スポットがあるんですよ、うん、で、
うん、
なんだろう、プードン側は、
うん、
うんと一番大きいオフィス街で、うんうん、すごい変な形のタワーとか、
うん、
あの高層ビルがバーって立ってる夜景が見れて、うん、ワイタン側は、
うんうん、
あの昔の、
うん、
ちょっと昔のレトロな建物がずっと並んでライトアップされてる通りで、うん、それが両側にあるっていう、はい、川を挟んで。
あ、じゃあ両側見れるってこと？
見れますね、はい、
旧市街と新市街みたいな感じになってるんだきっと
かな、うん、まあ多分そんな感じ、うん、はい、
そっか。他は何かありますか？
うん、私がすごく好きだったのは、うん、ディエンツーファンっていう電子帽、田んぼに、
うん、
子供の子に帽って書く、お坊さんの帽って書くところで、うん、ここはなんだろう、ちょっと昔っぽい、なんか日本でいう下北かな、なんだろう、
うん、
みたいな感じで、
うん、
なんか、
うん、
古い路地ってが残されてる場所なんですよ。でその中にいろんな雑貨屋さんとかお店が入ってて、
うんうん、
すごく雰囲気がいいです、
うん、
ごちゃごちゃってした路地 が面白い、うんうん、
食べ物とか雑貨とかもいろいろ売ってるってこと？
あります。いろんなものが売ってて、
うん、
まあ、買い物っていうよりは私は、うん、まあ、うん、その街並みを、うん、その迷路みたいなところを歩くのが楽しかった、
うん、雰囲気をね、
そうそうそう、
楽しむのね。もう一回いいですか、なんていうところですか、うん、
ティエンツーファン、
ティエンツーファン、
電子棒、
電子棒って、この辺はもうやっぱ有名なのかな、上海。
これは有名だと思う、
うん、必ず行くようなところなんだ、
う
ん、
必ず、うん、行くと思いますね。
あー、そうですか、うん、まあ、全然上海ビルがすごいっていうことくらいしか全然記憶にないから、
なんか大体は東京よりもでかい都会みたいな、うん、
東京よりもでかい、
うん、
そうなの、
うん、なんか大通りとかのでかさはやっぱ大陸だから全然日本より大きい、
うん、
けど、うん、まあ、こういうちょっと昔っぽいところが観光地で残されてる、う
ん、なんか美味しいものとかありました？
美味しいものはいっぱい食べました、
うん、いっぱい食べました。じゃあその話をいっぱいしてもらいましょう。
は
い、
一つは、うん、なんだろう、焼き小籠包。
焼き小籠包、はい、
うん、なんですけど、
うん、
小籠包って普通なんだろう、蒸してあるやつですよね、
うん、
なんだけど、うん、それをさらに蒸した後、うん、揚げ焼きしてあるんです。
揚げるの、
うん、そう、だから外側が、うん、そこの方がカリカリで、
うん、
で中はそのジュース、うん、スープが入ってるやつで、すごく美味しい、
うん、
これは一番その NEC の社員さんとかにいいとこ教えてもらって何店か食べに行ったりしました。
どこのが一番美味しかった？
覚えてない名前は忘れちゃった、
まあ、それは忘れちゃうな。
そう、なんかすごい有名なところがあって、
うん、
なんかそれは本当に美味しかった。で、まあ物価も安いからしょっちゅう食べれます。
1個どれくらいで買えるの？
そこの有名なとこじゃないんですけど、うん、泊まってたところの近くにある超地元のところは4個で80円くらい、
うん、4個で80円か、
うん、
やっぱ安いね。
そうです、
焼き小籠包だから中は肉まんみたいなの入ってるの？
そう、あの肉のあんと、うん、まあ、スープ、
うんうんうん、スープが重要だね。
そう、
うん、
中はジューシーで外側がカリカリともちもちみたいな、
うんうん、
すごく美味しい
よかったね。
はい
はい。他じゃあ焼き小籠包があって、
うん、
なんか他にはないんですか、上海名物みたいな。
上海名物は分かんないけど、うん、なんだろう、NEC の社員さん、
うんうん、
に最初の頃連れてってもらった高級なお店があったんですよ、
うん、
でそこはもう伝統的なもう中華料理の超高級なのがいろいろ出てきて、うん、まあ、ご馳走してもらったんですけど、うんうん、そこで、
うん、
あの草豆腐って書く
臭豆腐、
まあ、名前の通り臭いんですよ、うん、なんか
あ臭い
発酵させてるのかな。そう、
うん、
発酵させてすごい臭い豆腐があって、それを、
うん、
が、うん、印象に残ってます。
どういう味なのそれは？
なんだろう、なんか、うん、温泉卵みたいな、ああいう硫黄っぽい匂いで、うん、すごい、うん、本当に臭くて
、うん
うん、食感はチーズっぽいのかな、うん、ちょっと発酵してあるから、
うん、
でもう好きな人はすごい好きで、うん、ハマってで、うん、お酒のあてにして食べるようなやつなんだけど、
うん、
私はダメです。
ダメだった。
すごい臭い。
すごい臭いの、うん、一回だけ日本にもなんかそういうのあるよね、豆腐、腐った豆腐だっけな、忘れちゃったな。
あの台湾もすごいある、うん、台湾は屋台とかでも売ってて、
あ、売ってるの？
そう、でもやめてほしいよね、うん、屋台、うん、匂いが拡散するから、うん、すごい。
ああ。そうなんだ、
うん、
いいな。しかも高級でもそんなに日本みたいにべらぼうに高くないんじゃないの、日本人の感覚だった
多分、
多分
か、うん、な
ごちそうして
わかんないんだけど、
うん、
でも物価は安いから、
そうだと思う。そっか、他結構いい時間なんですが、はい、上海で行っておきたいこととかありますか？
行っておきたいこと、
うん、
なんだろう、
うん、
あ、観光スポットもう一つ言うと、
うん、
新天地っていうところがあって、
新天地、
ここは、なんだろう、日本でいう六本木みたいな、
おしゃれな感じなの、
超おしゃれで、
超おしゃれ、
多分中国人より外国人のがいっぱいいる、オフィス街に近くて、
あ
の欧米系の人とかが多分、ご飯食べに来るような、もう洋食ばっかパスタとかがいっぱいある、ところで、ここもなんか綺麗で、なんだろう、夜来るといいかもしれない、
おそれはどうしてですか、
なんだろう、夜美味しいご飯のお店とかいっぱいあって、それも綺麗なライトアップしてある感じで、なんか中国っぽくないから良かったです。1ヶ月いるとさすがに中国っぽいのばっかで疲れてきちゃって、すごい綺麗な、なんか六本木のような、そういうところ来るとなんかちょっと気分的にも痩せられる。
なるほどね、
おしゃれでよかった。
ああ、喧騒としたやっぱ中だ、
そう、中国じゃなかった新天地は。
そうですか、なんか早かったですけどもうそろそろ終わりなんですね。
はい、
はい、じゃあこれで今週は終わりです。
はい、
皆さんさようなら。
さようなら。